ここからは FP 達田のサンサントークお送りしてまいります。家計の困りごとはお気軽にどうぞ、サンモール FP 事務所がお送りします。ではお忙しいところ、サンモール FP 事務所の FP 達田こと達田浩二さんに来ていただきました。達田さん、よろしくお願いします。
はい、達田でございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。先日もおいしいおやつを食べながらの打ち合わせお疲れ様でございました。
お疲れ様でした。
今日なんか外がすごく暑い。
あ、そうですね、やっぱりだいぶ暑くなってきたなって感じがします ね、
ね、なんかメッセージからもじりじりしてますというようなね、はい、こともいただいておりますが、はい、さあそんな暑い中、まあ、いろいろな家電が大活躍家ではしていると思いますが、はい、中でも絶対的に、まあ、必要なのは冷蔵庫です ね、
そうですね。
この時期冷蔵庫大活躍じゃないですか。
そうですね、もう先月からお話しますが、はい、ついに我が家も冷蔵庫を買い替えまして、
よかったですね。
そうですね、まあ、先月も話しましたが、小樽市の、まあ、省エネ家電の、はいはい、購入費の支援キャンペーンを使って、うん、冷蔵庫買い替えました。
無事に使えたんですね、そのキャンペーンは。
そうですね、うん、まあ、一応ですね、先月の30日に結局冷蔵庫届きまして、はい、まあ、それもですね、買ったのが結果的に2週間、さらに2週間ほど前で、うん、やっぱり納品まで2週間ぐらいかかるということで、
そっか、
やっぱり結構ね、今やっぱり時間がかかるというか
ですよね、うん、買ったからって、いや壊れて買いに行ったからってすぐに来るとは限らないってことですよね。
で、まあ、30日に新しい冷蔵庫届いて、うん、そしてその後ですね、まあ、小樽市の方に5万2000円ちょうだいっていうですね、うん、まあ、そういった報告を出したんですけれども、はいはい、
どうでした、めんどくさかったですか、全体的に。
うん、やっぱりね、報告の方がめんどくさいですね。いろいろやっぱり書類、まあ、僕の場合オンラインで、うん、スマホで申請してるんですけど、うんうん、やっぱりいろいろな写真撮らないとはないとかあるので、うん、まあ、いろいろ書類用意しないとはないとかっていうのはあるのでね、うん、まあ、やっぱりちょっとめんどくさかったのはめんどくさかったですけど、うん、まあ、5万2000円のためなのというところで、
ね、頑張れますよね。はい、いやでも本当新しい冷蔵庫が届いてよかったよかった。
まあ、そうですね、うん、なんかやっぱりね、麦茶の冷えも違うなみたいな。
素晴らしいね。
そんな感じがしますね。
よかったです、はい、うちの妹と昨日たまたま会ったんですけど、妹のうちもこの夏に冷蔵庫壊れて。
あ、そうなんですね。
やっぱりなんか夏に壊れるって特に困るじゃないですか。
まあそうです ね、 ね、まあ、また気温も高くなるからやっぱりね、壊れやすいっていうのはあるでしょうしね。
あるかもしれませんしね、はい、ただその使ったね、家電の補助金、助成の関係はマックスまで申請が来ちゃうと、うん、予算が限られてるからね。
そうなんですよ、
使えないということで、もうどうなんでしょうね。
あ、それでですね、今朝調べました。
お、さすが、ありがとうございます。
予算額が、うん、まあ、前回もお伝えしたように4600万円、約4600万円なんですけど、うんうん、今日見たところ、うん、残り340万円です。
いやもうちょっとじゃない。
そうなんですよ、
も
う
だから1割もないんだ。
もう1割もない。
うわわわわわわ、ではもう急いで、まあ、
う
ん、
そうですね、
やんないと。
本当にお考えの方はもう急いでって感じですね。
いやー、はい、そっか、うちはな結局使えなかったからなチーンですけれども、まあ、うちで関係あるとしたら、あとはもう LED かなと思いますけれども、うん、そこまで今すぐ急いでっていう感じでもないので、できれば冷蔵庫で私もお世話になりたかった。
あ、まあ、そうですね、まあ、うちも本当ね、はい、まあ、こういう機会でなければ本当に買わなかったと思うんですけど。
いやでもよかった、はい、よかったというわけで、無事、冷蔵庫を購入できて納品もされたという立つだけでございました。
ね、
ま
あ、あとは電気代がどうなるかっていうのはちょっとね、来月以降ちょっと楽しみだなと思いますね。
楽しみですね。はい、わ、はいはい、かりました、はい、では、7月の注目ニュースに移ってまいりますか。
はい、そうですね、はい、よろしくお願いします。
7月もいろいろね、ニュースがありましたが、その中から2つなんとか、はい、
そうですね、
はい、絞りました。
選びましたね。
はい、はい、では7月の注目ニュース1つ目、
はい、
75歳以上の老老介護が過去最多に、FP 達田の周りでも…
ということでですね、はい、実は7月ってですね、結構国がですね、うん、昨年度のいろいろな統計のですね、結果を出す月でもあるんですね。なので今日の2つっていうのは、うん、たまたまちょっとそれ絡みの話になるんですけど、はい、まず1つ目がですね、この話題で、うん、先月の15日にですね、厚生労働省が昨年の、国民生活基礎調査という調査があるんですけど、うん、まあ、この結果を発表したんですね。はい、でこの調査はですね、40年ほど前から毎年ちょっと実施されてまして、うん、例えば世帯の人員の状況ですとか、うん、あと健康や介護の状況などのデータをまとめているんですね。はい、でその中でですね、私が今回注目したのが、うん、 在宅で介護する世帯のうち、うん、介護を受ける人と世話する人の、うん、このですね、両方がですね、75歳以上の世帯、
うん、
まあ、この割合がですね、全体の約 37% に達して、うん、まあ、過去最高になったっていうんですね。
はい、
ちなみにこれですね、25年前は約 19% で、うん、まあ、したがって2倍になったんですね。うん、で最近ですね、ニュースなどで老老介護って言葉、うん、結構出たりしますけど、
聞きますね。
あれはですね、一般に介護をする側と受ける側の双方、いや両方ですね、うん、が65歳以上の高齢者である世帯を言うんですよね。
うんうん、
ただですね、最近で言うとこの人口の多い団塊の世代がですね、うん、まあ、75歳以上になってですね、
はい、
まあ、この老老介護が一段と深刻化していることがわかるんですよね。
はい、
まあ、そしてですね、もう一つポイントとして、65歳以上で一人暮らしの方、
うん、
これですね、今どれぐらいいるかっていうのも出ちゃうんですけど、これがですね、約930万人ということで、うん、もう1000万人近いんですね。
はい、
まあ、でこちらも過去最多になったんですけど、うん、まあ、これもやっぱり平均寿命の伸びでですね、まあ、配偶者がお亡くなりになって単身になって高齢者が増えたと、
うん、
まあ、そういうふうに分析してるんですね。
はい、
まあ、これがいわゆる統計データなんですけど、うん、実は私もですね、最近70代の後半のですね、女性の方から今後の生活に関するご相談を受けたんですね。
はい、
でその理由としてはですね、ご主人、まあ、ご主人は80歳代のようなんですけど、
うん、
認知症と診断を受けたことだったんですね。
うん、
で、まあ、どうしましょうということで、まあ、ちょっとご相談を受けたんですね。
はい、
そしてですね、あと私の母も実はもう77歳なんですけど、
うん、
まあ、今江別で一人暮らししてまして、まあ、そういったこともあってですね、この調査結果にはですね、本当に考えさせられたところがあってですね、
うん、
まあ、ちょっとまあ、この話題取り上げてみました。
そうですね、まあ、老老介護って聞くけど、自分の身の回りでそういう状況を見るとますますこう、なんでしょう、まあ、身につまされるというか、本当にこれが事実っていうか今の状況なんだなっていうことが、うん、まざまざと突きつけられる感じがしますよね。
まあ、そういう現実をですね、見ながらですね、うん、まあ、ちょっとやっぱりいろいろ早めにやっぱり対策を考えていかないなというところで、
うん、
まあ、今日の後半にですね、はい、まあ、デジタル就活のお話しますが、
ええ、
まあ、まあ、こういった話題に関してはですね、うん、まあ、本当はちょっと FP の本来業務とはあまり関係ない話なのかもしれないんですけど、
うん、
まあ、やっぱりちょっとですね、皆さんのお役に立つためにはですね、はい、やっぱりこういった知識もお話した方がいいのかなって部分やっぱりあるのかなと思ってますね。
わかりました。まあ、ちょっと暮らしという広い意味で見るとね、
まあ、そうですね、
いろんな意味で皆様から相談を受けることもあるでしょうから、すべ、うん、てに答えられるかどうかは別として、とりあえず知識として ね、持っておく必要って FP さんあるかもしれませんね。
そうですね、ということをやっぱり感じる今日この頃ですね。
はい、わかりました。はい、注目ニュース一つ目でした。
はい、
では、注目ニュース二つ目。
はい、
投資詐欺集団が検索を悪用する新たな手口
ということでですね、うん、ごめんなさい、これですね、ちょっとタイトルきちんと作ったんですけど、ごめんなさい、僕ので読みますね。
あ、はい、
はい、特殊詐欺の被害が過去最悪に、最新の手口を知っていますかっていう一応テーマで。
あ、ごめんなさい。
はい、いや、はい、ごめんなさい。私がですね、直し忘れました。すいません。
すいません。はい。
それでですね、うん、これ先月の30日、先週の話になるんですが、警察庁がですね、今年の上半期の特殊詐欺の被害額、で、特殊詐欺っていうのはですね、まあ、これ電話や SNS などを使って、相手に会わずに騙す詐欺のことを言うんですね。
うんうん、
まあ、この被害額が約1800億円。
うん、
いや本当にすごい額ですよね。
すごい額ですよね。
で、これ過去最悪だった前年と比べて 1.5 倍になったと発表したんですね。
本当いつまでこれどんどん上がっていくんですかね。
本当ですよね。
うん、
でそして件数もですね、約2万2000件ということで、うん、こちらもですね、前年と比べて 1.2 倍になったんですね。
はい、
でこれ被害額の内訳をですね、うん、種類別に見ると、うん、まず SNS 型の投資詐欺、
うん、
これが約 44% で最も多くて、
はい、
次いで偽警察官詐欺、これ、うん、昨年結構話題になりましたが、
うんうん、
これも 28%、
はい、
そして SNS 型ロマンス詐欺、
うん、
まあ、恋愛感情につけ込んで騙す詐欺ですね、
はい、
これも約 14% と続いてるんですね。
うん、
で今年の上半期はですね、特に投資の初心者を絶対に儲かるという殺し文句で、うん、架空の投資に誘い込むような詐欺事件が目立ったということなんですね。
はい、
そしてですね、年代別の件数を見るとですね、うん、 あの60代があのこれ約4300件で最も多いんですけど、うん、あの実はこれ50代70代、うん、80代もそれぞれ約3000件台なんですね。そして、うん、30代40代もそれぞれ2000件台で、うん、まあ言い換えればすべての年代がまんべんなく被害に遭ってるんですね、
うん、若い方でも結構被害に遭ってるんですね。
そうなんですね、うん、であのまあ詐欺っていうとですね、あの一昔前はあのまあお年寄りの方、うん、高齢者が騙されるイメージだったんですけど、うん、もうもはやそんな時代じゃないってことはわかりますね。
はい
はい。そしてですね、もう一つ、その前の週の7月24日には、うん、あの実はこれ警察庁がですね、投資詐欺グループによる新たな手口を紹介して注意を呼びかけたんですね、うんうんうん、
はい、
でこれ具体的にどういうことかと言いますと、うん、SNS 型投資詐欺に誘導するグループ名などを、うん、例えば何々グループとか、うんうん、まあ、あの何々の会とか、うん、まあ、そういうような名を、グループ名などをですね、うん、あのインターネットで検索すると、うん、ご親切にですね、詐欺ではありませんとか、
はいはいはい、
信頼できますとか、そういうですね、うん、メッセージ、あの表示されるケースがあるので、うん、検索結果のみを過信しないよう注意しましょうというですね、
はい、
そういったのをですね、流したんですね。
うわ、
じゃあ何信用すればいいんだってツッコミが来そうなんですけど、
本当ですね。
あのこれですね、あのインターネット検索の仕組みを悪用して、うん、まあ、いわゆる怪しい投資話を持ちかけられたらですね、うん、あのまあ、慎重な方ってまずあの名前を検索して確かめるってことをするじゃないですか、うんうん、
はい、
まあ、そういった行動をですね、逆手に取った手口ということが言えるんですね。
要は怪しくないよっていうそのページも安心させるために向こうが用意した、まあ、偽ページみたいな感じってことですか。
まあ、偽ページとかの例えば Google とかで検索するとですね、うん、そう検索結果でわざわざ出てくると、
へ、
うん、要するにこの何々グループは怪しい集団ではありませんっていう。
でもそれって何かしらの情報を与えてるからそう出るんですよね。まあ、もちろんそうですよね。
はい、そういうことですね。
ですよね。
で、まあ、これですね、まあ今どうかわからないんですけど、うん、まあ、少なくともね、近い将来はこの AI で検索したときに、うん、結局 AI ってそういったインターネット検索の内容とかを引っ張ってきますから、うん、結局 AI で検索しても多分そういうふうに出ると思うんですよね。
でしょうね、
はい、
うん、
なのでちょっと注意してくださいってことなんですよね。
検索してそう出てきた、大丈夫だよって出てきたとしてもそれは当てはまるかどうかわからないってことですね、
うん、まあ、そういうことなんですね、うん、
はい。
でまあ、特殊詐欺はですね、まあ、この番組でも何度も取り上げてますけど、うん、まあ、結局なくなるどころか増える一方なんですよね、
はい、
でこの理由、まあ、いつもこれ私話してますけど、うん、詐欺グループも日々研究して新たな手口を編み出してるってことなんですよね、うん、もうこれ何度も言ってますが、まあ、このためですね、皆さんもニュースや新聞などで、まあ、最新の手口を常にですね、情報収集して、まあ、家族や地域で対策してほしいなと思いますね。
よくニュースでほら何千万取られたとかね聞きますけれども、
はい、
せっかくこうやって頑張ってね老後のためにとかって貯めてきたお金が、
いや、そうですよね。最近も札幌でしたっけ、なんか SNS 型のこれ、ロマンス詐欺だったと思うんですけど、なんか1億8000万円騙し取られたとか ね、まあ、ありましたよね。
もうどうするのっていうふうに思いますけれども、
いや本当にそうですよね。
ですから最新の手口を皆様しっかり確認することと、そんなにうまい話があるわけないわけですし、うん、そこもしっかり、まあ、困ったっていうか何か不安だなと思ったら警察に、ね、確認するっていうことも、ね、してほしいなと思います。
そうですね、まあ、この少なくともこの番組のリスナーの方は大丈夫だと信じたいと思ってるんですけど ね、
はい、信じたいですね。
はい、
はい、というわけで、7月の注目ニュース2つ、取り上げました。
はい、
はい、では続いては田口智子がマジで答える今月こそ頑張るぞ家計クイズですね。前回ね、前々回が全問正解やったーだったのに、はい、前回がもう3問全問不正解でがっくりだったので、はいはい、また今月どうなるか、
はい
はい、
頑張りましょう。
よろしくお願いをいたします。
はい、リスナーの皆さんも気軽にお考えください。じゃあ今月も3問いきます。
はい、
じゃあ第1問いきます。はい、第1問、今回ですね第2問まで丸×クイズにしました。
はい、
はい、第1問です。厚生労働省によると、昨年度の男性の育児休業の取得率は約 40% で過去最高となった、悪か罰か。
これ自分の仕事にもめっちゃ関わりありますよね。
これ先週の30日にこれも発表されたんですね。
40%。丸。
ええー。
いやーもうごめんなさい。これ
ですね、先週の30日に発表されたんですけど、はい、昨年度はですね 50.9% で過去最高になったんですね。で40年は1昨年の数字なんですね。
あ、そうか、もうちょっと高いかなと思ったんだけどね。
はい、まあ、女性の取得率は 88% ということで、はい、女性と比べるとまだ差はあるんですけど、まあ、確実に男性で育児休業を取る方は増えてるんですね。
はい、
で、まあ、私の事務所でもですね、最近若い、ご夫婦のお客さんって結構多いんですけど、うんうんうん、育児休業を取りましたと答えるご主人の方が増えたようにやっぱり感じますね。
そうですか、はい、やばいな、私も本当に
頑張ろう。
労働関係ももう一回ね勉強し直さなきゃダメですね。はい、
はい、じゃあ第2問いきます。第2問です。NISA で毎月と積み立て投資をしている人が海外に転勤した場合、まあ、パターンとしてはありえますよね、うん、その場合は新たな積み立てはできなくなる、丸か×か。
海外に転勤、
そうですね、
した場合、
はい、
できなくなるのかな。パツ。
いやですね、これ丸なんですね。
あ、できなくなるんだ。
はい、NISA というのは原則として、うん、日本に住んでいる人向けの制度なんですね。
住んでなきゃダメなんだ。
そうなんです。なので、海外に転勤すると、NISA 口座での新たな投資はできなくなるんですね。
ガビーン。
そしてですね、もう一点、海外での赴任期間が5年を超える場合には、ご自身のNISA口座自体も閉鎖されてしまうんですね。
そうなんだ。
なので、その時持っている投資信託などは、課税口座、いわゆる一般の口座に移されることになるということで、なので、ちょっと海外にですね、転勤を予定されているような職場の方は、ちょっと注意してほしいなという話題でした。
わかりました。
頑張って。はい、頑張ってください。じゃあ、最後の問題いきますね。はい、はい、最後の問題です。はい、最後の問題、これは3択になります。熱中症に関する話題です。昨年全国で熱中症により救急搬送された人のうち65歳以上の高齢者の割合は次のどれでしょう。1番約 37%、 2番約 57%、 3番約 77%。
なんだっけ、65歳以上、
はい、そうですね、
もう3番動揺して
ですね、これ、2番の約 57% なんですね。まあ、昨年熱中症で救急搬送された人のうち65歳以上の割合は約 57%、はい、でこれ緩やかには増えてるんですね。
は
ちなみに、
は
い、18歳以上65歳未満が約 34%、
はい、
で7歳以上18歳未満の少年が約 8%、
ほう
で乳幼児が約 1% と、
はい、
そういう割合になってるんですね。まあ、今週から小樽もですね、暑い日が続きそうなので、ぜひ熱中症には気をつけましょうというところで締めたんですけど。
もう私今日も帰っていいですか？
いやー、本当にね。
帰りたい気持ちでいっぱいなんですけれども。
いやー、
この後はじゃあ、
ね、
達田さん一人で番組頑張ってください。
一緒に頑張りましょう。
そんな気持ちで今がっくり来ておりますけれども。
はい、いやー、私もちょっと今回はがっくりだな、さすがに。
難しいな、やっぱりなかなか。
うん、まあ来月も頑張りましょう。
はい、頑張りましょう。
はい。
はい、というわけで、では、一曲いきたいと思いますが、何にしましょうか。はい、
一曲目なんですけど、うん、先月ですね、ラジオネームおふゆさんからいただいたリクエスト曲、ここでかけたいと思います。
はい。
ビーズのウルトラソウル、お願いします。
はい。さて、私、はい、帰りたい気持ちをぐっと我慢して後半も残っております、
はい、
ここからは今から備えたいデジタル就活ということでお話を伺っていきます。
はい、
はい、それでは改めてデジタル就活、この就活ってね、終わる活動ですけれども、
そうですね、
デジタル就活って何なんでしょうか、教えてください。
はい、まず最近はですね、就活という言葉を耳にする機会増えてますけど、うん、それとともに注目されているのがこのデジタル就活なんですね。はい、 で、就活と言いますと、遺言書ですとか、お墓の準備ですとか、あと身の回りの整理を思い浮かべる方も多いと思うんですけど、はい、最近はですね、スマートフォンやパソコンの中の情報を整理することもとても大切になっているんですね。で、例えばですね、スマホやパソコンの中には電話帳や写真だけじゃなくて、例えばインターネット銀行、ネット銀行やネット証券、あとクレジットカード、SNS、動画配信サービスなど様々な情報が入っていると思うんですね。で、こうしたですね、デジタルの情報を整理して、万が一の時に家族が困らないように準備しておくことがデジタル就活なんですね。で、以前はですね、通帳や印鑑、現金など、目に見える財産を整理しておけば十分だったんですね。しかし、今はインターネット上で管理する財産や契約が増えてますので、目に見えないデジタルの財産にも目を向ける必要があるということなんですね。
はい、だいぶ増えましたよね、本当にね。
そうですね。
はい、ではデジタル就活をしないとどんなことで困るでしょうか。
はい、デジタル就活をしていないとですね、様々なトラブルや損失を招く可能性があるというところで、
はい、
ここではですね、ちょっと具体的な例をちょっと3つお話したいなと思うんですね。まず一つ目なんですが、ネット銀行やネット証券の存在を見落とす可能性があるというところですね。
はい、
で、例えばネット銀行やネット証券の口座が、相続税の申告から漏れてしまうと、税務調査の対象となって、これ延滞税ですとか、無申告加算税といったペナルティが発生する可能性があるんですね。で、仮にそこまでの資産がないよっていう方も多いと思うんですけど、
はい、
そういったですね、相続税の対象とならない場合でも、例えばこれが見つかった時にですね、よくあるのが遺族による相続、これ荒相続の方の相続ですけど、いわゆる争いの原因ともなったりしますし、また発見されなかった場合、これはもうまさに大きな損失ですよね。そういったことがあるかと思いますね。
はい、
で、次2つ目なんですけど、動画や音楽配信などのサービス、これよく最近サブスクって言葉で言われますが、その課金が続いてしまうことですね。で、サブスクは申し入れがない限り自動的に解約されませんので、相続人が、解約手続きを行わない限り、支払いが続いてしまうわけですよね。そしてですね、いわゆる ID やパスワード、ID っていうのはいわゆるですね、名前のようなものですね。ID やパスワードがわからないと、簡単に解約できないことも当然あるわけなんですね。なので、相続人なり家族の方は困ってしまうと、
はい、
そういったことがあるということですね。
はい、
で、最後に3つ目なんですけど、SNS アカウントの不正利用ですね。で、実際ですね、よく報道ニュースとかでも亡くなった方のアカウントが乗っ取られて成りすましが行われたと、
はい、
そういったような事件も聞いたりしますね。で、例えば X、これ旧ツイッターですね、あとインスタグラムですとか Facebook、LINE などの SNS サービスには、亡くなった方のアカウントを削除する、あるいは追悼アカウントを設定する、そういったような手続きは用意されてますので、家族などにですね、加入している SNS はぜひ知らせておいてほしいなと思いますね。
はい、
そしてですね、その他ですね、家族との大切な写真ですとか動画が、スマホやパソコンなどに、保存されている場合ですね、必要なデータを例えば取り出せなくなったり、あるいは取り出しにくくなったりするなど、家族が困る場面というのは少なくないんじゃないかなと思うんですよね。
これ絶対ね、今聞いている人はへーと思うかもしれないけど、実際めちゃめちゃ困ると思いますよ。
そうですよね、
うん、
本当に実際最終的には解決できたとしても、相当な時間と苦労を要する。
そうですね、
そういったことは考えられるんですよね。
だって自分のログインパスワードを分かんなくなっただけでも大変じゃないですか。
そうですね、
どうしたどうしたって何回もね、やって、はい、もう結局どこかにまた問い合わせて、そこからまた何か本人確認求められてみたいな、それのしかも他人版というかね、家族とはいえね、別の人版だから余計大変ですよね。
そうですね、
これはもう本当にデジタル就活ぜひしていただきたいと思いますが、
はい、
では今からすべきこと何があるでしょうか。
はい、いろいろあるんですけど、今日はですね、最低限これだけはっていうことをちょっと伝えたいと思いますね。
はい、
まず、第一になんですけど、 今契約しているデジタルサービス、まあ、これ繰り返しになりますが、うん、例えばネット銀行ですとか、うん、ネット証券、あと、まあ、サブスクですね、あと SNS などまあ、その他いろいろあるかと思いますが、うん、まあ、そういったですね、契約などをまず洗い出してほしいですね。
はい、
はい、まず洗い出す、うん、そして、その洗い出したらまずいらないものはまず解約しましょう。
それそうですね、
はい、うん、そして、まあ、必要なものいわゆる残すものに関しては、うん、ID やパスワードなどを一覧表にして、うん、まず信頼できる親族などに存在をまず伝えておく、
うん、
見せる必要はないですね、うんうん、存在を伝えておくことが大事だと思います、
はい、
でこれ一覧表は紙にまとめるほか、うん、まあ、エンディングノートを活用したり、うん、あとまあ、ご自身のパソコンの中にですね、うん、例えば見てほしいフォルダを作るなどの方法があるかと思うんですけど、うん、まあ、その際ですね、第三者に見られたり盗まれたりすることもないようにですね、まあ、管理には気をつけておきたいところですね。
見られたらもう全部裸にされますからね。
まあ、そうですね。なのでちょっとその点は注意しながら、まあ、一覧としてまとめておくことが大事ですね。
はい、わかりました。
はい、でその上でですね、万が一の際にいわゆるまあ、ご家族などがまあ、遺族などがですね、スマホやパソコンのロックを解除できるようにしておく、まあ、これも当然大切なことですね、
うんうん、
で今まで言った方法、例えばとしてこういった方法があるんじゃないかってことをお話ししようと思うんですけど、
うんうん、
例えば名刺代の厚紙にですね、うん、スマホやパソコンの ID やパスワードを書いておいてですね、
はい、
でパスワードの上に例えば修正テープだとか あるいはマスキングテープなどを、
はい、
まあ、重ね貼りして、
うん、
置くとですね、まあ、いわゆる お手製のですねスクラッチカードを作れるんですね。
はいはい、そうかそうか、
はい、でこれを例えば通帳などと一緒に保管しておけば、うん、まあ、ご自身が亡くなった後でもですね、まあ、家族などが見つけやすいかと思うんですね。でこれですね、例えば一度試しにやってみて、
はい、
そして扱えそうだなっていうかですね、綺麗にいけそうだなって思ったら、まあ、そういった形でやってみるといいかなと思います。というのはですね、まあ、私もちょっと試してみたりしたんですけど、うん、まあ、中にはちょっとですねうまくいかないようなやっぱり修正テープとかもあったりするんですね。
あ、そうなんですね、うん、
あと書くときはですね、まあ、油性の細マジック、
うん、
あれなんか使うといいのかもしれないなと思いました。
う、はい、そうですか、わかりました、
はい、
まあ、どういう形にせよやはり、まあ、管理には気をつけつつも誰かに分かるように、うん、まあ、信頼できる誰かが分かるようにしておかなければいけないと。
そうですね、
ということですね、
はい、それが大切かなと思いますね。
はい、
そしてあとですね、うん、まあ、スマホやパソコンの中の写真や動画などのデータもですね、
うん、
これやっぱりまあ、断捨離じゃないですけど、うん、やっぱりまあ、遺族は困らないようにですね、適宜やっぱり整理しておきたいところですね。
まあ、それを聞いただけでもやばいなって思うものがいっぱいありますよね。いや、本
当最近はもう何でもかんでもとは言い方悪いですけど、
そう、
もう写真とにかく撮りまくってますからね。
はいはい、もうぐちゃぐちゃでこれは他の人が見つけられるかって難しいですよね。
いや、本当にそうですよね。まあ、ちょっとそういったようなことがあるかなと思いますね。
はい、わかりました。はい、
そしてですね、まあ、これらの情報、変わることもあると思うんですよ。
うんうん、
まあ、そういった時はですね、一覧表などを、更新することも忘れないようにしましょう。
うん、はい、わかりました。
はい、そしてですね、今日ですね、この話の最後にですね、うん、昔記事で読んだですね、あるご夫婦の話をちょっと最後紹介したいなと思うんですね。で、このですね、ご夫婦の奥様、
うん、
病気でですね、余命宣告を受けたんですね。
はい、
でその後に奥様のパソコン、まあ、愛用のパソコンにですね、
うん、
そのパソコンの ID とパスワードを書いた付箋をですね、うん、パソコンに貼ってたんですね。
うん、
そしてですね、奥様がお亡くなりになった後、うん、ご主人がそのパスワードを使ってパソコンを開くとですね、
うん、
まあ、先ほど話したような契約していたサービスの ID とパスワードの一覧表のほか、
うん、
あと、まあ、ご主人への引き継ぎ事ですとか、
うん、
あと、まあ、亡くなった時にはこの方に連絡してという連絡先のファイル、はい、そしてですね、まあ、思い出の写真とともにご主人へのメッセージが入ってたんですね。
すごい。
で、私この話ですね、もうドラマのような切なさを感じながらもですね、まあ、私も亡くなる時にはぜひこうありたいなと思ったんですよね。
そうですね、素晴らしい、まあ、余命宣告があったからこそできた準備なのかもしれないけど、うん、奥様しっかりとご準備をされて、まあ
そうですね、
旦那様が困らないようされた、しかもメッセージもあってね、旦那様これ嬉しいけど寂しいけどありがとうって感じですかね、
もう泣ける話じゃないですかって感じなんですけど、ね、ただ今拓一さん話したようにですね、うん、ただ一般にはですね、自分がいつ亡くなるかっていうのは本来あの、まあ、がんとかでなければなかなか予測できないものなんですよね、うん、で特に辰武は実はですね、まあ、親父もそうだったようにぽっくり家系と言われてるんですよね、うん、
はい、
なので、うん、あのまあ、実際あのいつ亡くなるかっていうのは予測できないのでですね、うん、普段からあのやっぱり元気なうちに準備をしておくことがやっぱり大切だということだと思いますね、
うん、はい、わかりました。もうね、私たちの世代50代でも、うん、ね、いつどこでどうなるかなんていうのはわかりませんし、い
や本当にそうですね、
ね、なので、はい、できる準備は今から少しずつしていきましょうということですね。はい、わかりました、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
では改めてまとめお願いいたします。
はい、あのデジタル就活はスマホやパソコンなどの情報を整理して、あの万が一の時に家族が困らないようにするための大切な備えです。あの、まあ、今日の放送をきっかけにですね、あのできることから少しずつ始めてみましょう。あの不明な点などございましたらお気軽にお問い合わせください。
はい、わかりました。では今日のリスナーさんからのメッセージですけれども、はい、朝活の時間帯からあなたはスイカ派ですか、それともメロン派ですかというテーマでメッセージ募集しましたが、ちなみに辰田さんは、
あの僕ですね、うん、あの先ほどあの今日夕張の話題出ましたが、実は私ですね、生まれ夕張なんですね。
そうですよね、
はいはい、あのまあ、といっても2歳ぐらいまでしか住んでなかったんですけど、うんうん、なのでやっぱりメロンに対しての肩入れはありますねなので、まあ、あのここではメロン派と答えない、はい、答えたいと思うんですけど、
はい、
ただまあ実際どっちを多く食べるかっていったらやっぱりスイカですよね
やっぱりスイカの方がまあお値段も手頃なことが多かったりして ね、はい、まあ、やっぱりスイカの方が食べる率高いですよね、まあ、
やっぱりそうですよね、
うん、うん、
まあ、ちょっとそういったことも踏まえつつ、まあ、メロンという答えなんですけど、
はい、結構メッセージいただいておりますね。
そうですね、たくさんいただいてありがとうございます、はい、いくつか、
まず、は
い、
こちらにウルトラソウルの、ね、リクエスト 先月いただきましたおふゆさんからは、
はい、
スイカとメロンではスイカの方がさっぱりしているので好きです、夏の水分補給にもいいようですね、うん、といただいてます、
はい、ありがとうございます。
では辰田さんの方にも、ね、いくつか来ていると思いますが、
はい、そうですね、はい、まずストーブ奉行さんからですね、うん、メロンは米メロンの漬物をいただいてます、でめんつゆだけで漬けてますということで、あ、そうなんですね、うん、でスイカは種を噛むので食べにくいのです、まあ、うん、まさにその通りですね、
はいはい、
で両方並んでいたらクラシックかな赤星かなと同じレベルですねなるほど、
どっちでもいいぐらいのレベルだけどその時によってどっちかなぐらいな感じですかね。
そうですね、うん、で暑いのでビールに枝豆ですね。あの本当にあの私ちょっとあの、まあ、飲めないんですけど、はい、まあ、私もノンアルコールに枝豆ですね
そうですね、はい
はいはい、ありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、次いきますね。ゆうじろういのちさんからですね、はい、私ゆうじろういのちはスイカですかね。海に行ってもスイカ割りはありますよね。さすがにメロン割りはないと思いますのでやはりスイカですかね
そこでスイカが選ばれるということですね
そうですね、なるほど、
確かにメロン割りはないね、
まあ、確かに、うんうん、まあ、こういう、まあ、視点もあるということですね、
はい、スイカ派、
うん、はい、ありがとうございます、
はい、
で、もう一つですね、
はい、
風船さんからですね、うん、おはようございます。頑張りすぎたのか体調不良です。情けないね。薬飲んでラジオを聞きながら休んでいます。
そうそう、
いや本当にあのお大事にしてください、うん、本当あのね、特に今この暑い社会ですのでね、はい、夏風邪は長引きますので本当にお大事にしてください、
うん、大事にしてください、
はい、そしてですね、うん、スイカかメロンかと聞かれたら私もメロン派です、うん、メロン食べたいね、うん、食べたいですね、
うんうん、
スイカもさっぱりしていいのだけどやっぱりメロンです。ありがとうございます。
はい、メロン派ですね。ちなみに風船さんに当ててラジオネーム応用近辺のおばさんからあの体調崩しちゃったのねということで温かいメッセージいただいてまして、とにかくあの食べて、まあ、食べることでね体を良くしてねということでいただいてますので、うん、ぜひ風船さんなんとかあの、ね、果物とか
そうです、ね、
食べたいものを食べて体調不良、うん、ね、ここを頑張って乗り越えていただければなと思います。
本当にお大事にしてください。
はい、応用近辺のおばさんもありがとうございました。
ありがとうございます。
さてこちら芋姉ちゃんからはですね、私はスイカ派です。スイカに塩をかけて食べますということで、はい、スイカに塩をかけて食べる人いますよね。
あ、そうです ね、
はい、うちの夫もそうです。
あ、そうなんですね。
はい、
ありがとうございます。
というわけで、まあ、どっちが多いっていうわけでもないんですけれども、
はい、
保健師さんたちにも聞きましたら、保健師さんたちもメロン派だったということで、私的にはちょっとメロン派が多いかなと。
そうですね、まあ、繰り返しになりますけど、あの本当にね、あの多分こういう聞き方をしたら、多分やっぱりメロンの方がやっぱり多くなるのかもしれないですね。
あ、そうですかね。あ、ちなみにトリンギョさんからもいただきました。
ありがとうございます。
スイカ派ではなくスイカ一択です。
お、一択ですか。
北海道に多い赤肉メロンは私食べません。
お、
在来種の青肉メロンは食べますが、私の大嫌いなかぼちゃとの交配種の赤肉メロンは一切食べません。
なるほど。
すごいこだわりが。
うん、
かぼちゃとの交配種は食べないという ね、 う
ね。あ、ごめんなさい、僕も今それは知りました。
私もそう知りました、はい、ましたけれども、はい、まあ、いろんな方のいろんな思いがありましたが、
はい、
というわけで私たちはメロン派ということで、
そうですね、
はい、はい、お後がよろしいようで感じでございます。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
来月もよろしくお願いします。
はい、では事務所からのお知らせお願いします。
はい、現在ですね、9月に開催する町ゼミ小樽の準備の真っ最中です。講座の日程や内容などは、あの当事務所のホームページでご覧いただけます。今年もたくさんのお申し込みをお待ちしております。
はい、そして次回9月7日のテーマもお願いします。
はい、来月はですね、あのその町ゼミとの連動企画にしようと思うんですけど、
うんうん、
テーマはですね、家計の味方、ポイ活とポイント投資の上手な活用法ということで、初めてあの私が扱うテーマをちょっとあのやってみようと思います。
ね、ポイントを結構貯めてる人いるんじゃないですか、ポイ活とか。
そうですね、
うん、
まあ、最近あの買い物などであのポイントを貯めてですね、お得に活用するポイ活が身近になってですね、
うん、
あとですね、貯めたポイントを使って投資ができるポイント投資もですね、うん、最近注目されていますが、うん、まあ、こういったことをテーマにですね、
はい、
ポイントの賢い活用法や始める前に知っておきたい注意点などについてお話ししようと思います。
はい、わかりました。ぜひ来月9月7日もお楽しみにしてください。ね、
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
では最後1曲何にしましょうか。
はい、最後ですね、まあ、夏なんですけど、お別れの曲はちょっと今日しっとりとした曲を久しぶりにかけようかなと思います。うんうん、アンリのサマーキャンドルお願いします。
はい、わかりました。ではこの曲を聴きながら辰田さんとお別れです。辰田さん、今月もありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
FP 辰田のサンサントーク、家計の困りごとはお気軽にどうぞ、サンモール FP 事務所がお送りしました。